どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。今週はまあ忙しかったかな。一週間ぼちぼちでしたけれども、木曜日、金曜日と、まあ、いつもレギュラーでいただいてるお仕事がありまして、それは連チャンだったんですね。で、連チャンで、木曜日の終わりが夜7時過ぎとかで、で、金曜日の始まりがね、集合時間が12時を過ぎた後なんですよ。だから全然帰れるんですね。普通に帰って普通に寝て、普通に出かけてくれば普通なんですけど、だから久しぶりに連チャンだし、なんか泊まりたいなと思って、で、パソコンを持ち出して、いろいろ作業とかしつつですね、時間を使えばいいと思って、まあ、その昔本当に50連勤、100連勤とかやってた時代によく使ってたビデオ試写室にですね、泊まることにしまして。で、本当、夜、別に帰っていいような時間じゃないですか。だって7時なんだから。まあそこからちょっと用事があって、出かけたは出かけたんですけど、まあそれでもね、午前様にならないぐらいには帰れるんです。で、そこからまあ、一人飲みですね。お酒飲みたいなと思って。なんか家でビールとかウイスキーとか飲んでるのもいいんだけど、まあ飲み屋さんに行きたいなと思って。で、一人でね、前にも行ったことのある中華屋に行きまして、ついこの間は3人で行って、一人4000円ぐらいだったんだと思うんですけれどもね、僕やっぱりね、量というよりは、種類が食べたい派なんですよ。でね、4種類のおかず、まあ、チャーハンも含めてね、を頼んで、ハイボール3杯ぐらい飲んだら、結果7000円を超えていました、一人で。まあまあの焼肉とか食べられる値段だよね。美味しかったけどね。ただね、やっぱりね、量が多い。中華料理屋さん、本格的な中華料理屋さんで、何を頼んだかというと、麻婆豆腐と、チャーハンと、油淋鶏と、餃子だ。その4品。まあ、考えたらわかるんですけどね、どれも大体1000円を超えているお皿なので。で、量がすごく多いので、もう腹パンチクリになって食べました。いや、後悔はありません。大変美味しかったし、お酒はま、普通のハイボールですけど、非常に美味しくいただきまして、で、ビデオ試写室に入って、まあ、ちょっと作業もしたりして、寝ましてね。で、朝9時ぐらいには出ていけ状態なので、9時までに出ないと追加料金が発生してしまうので、8時半ぐらいに出るつもりで起きていろいろやってたんですけど、それとツイッターでね、ある四国のお知り合いがね、なんか大阪に来てると。で、特に何かの用事があって来てるんじゃなくて、まあその人ほとんど休みのない人なので、なんか休みを使って、急に休みになったのかな。だから誰かに会うとか、どこどこに行くとか、そんなんじゃなく普通に大阪に来て普通に泊まってたらしいんですよ。で、あれ大阪にいるんですが、まあ前日にもなんか大阪にいるようなこと書いてたような気はしたんだけど、宿にいるみたいなこと書いて、あ、泊まりだったんだと思って、それだったら朝ごはんでもどうですかって連絡を取り合って、で、梅田の方にいるからって言って、梅田のカフェで、まあまあ長いこと話をしてましたね。1時間、2時間ぐらい話をしてたのかな。まあ本来は僕は朝の時間にもうドトールとかに行ってパソコンを広げて、いろいろ作業をするつもりではあったんですけど、まあどうでもいい話しかしないです。まあよくありますよね。皆さんもあるでしょ？久しぶりに会った学校のお友達と会って、なんか建設的な話をすることってないじゃないですか。バカな話を基本的には、あの時ああでしたよねとか、この時こうだよねとか、今こんなんなんだけど、こんなんなんだよ、ヒャヒャヒャみたいな話を 2時間しました。正直、あんまり内容覚えてないぐらい。でも楽しかったですね。久しぶりに会ったんですね、その人ともね。どれぐらいぶりだろう。かなりですね、5年、6年ぶりじゃないですかね。多分ね。いや、まあ、共通の話題がある人とこうやって会って、もう、モーニングでね、ちょろちょろ何かを食べ、飲みながら、喋るって本当に、ああ、こんな楽しいんだなと思って、まあ、偶然の機会をね、すごく嬉しかったし、感謝しましたよね。だからやっぱりね、その人と会わなきゃなんだなと思うんですよ。やっぱり、僕も、まあまあ、まず一人も、まあ、家に家族はいますけど、一人もんで、で、でも友達は、結構ね、ほとんどの人が結婚していたりして、なかなかこう、飲みに行こうよとか、なんかどこどこ一緒に行こうよとかいうのを、まあ、もともとそんなに得意な方ではないですけど、ほんとやらなくなりましたよね、ここ5年ぐらいで。気軽に連絡をしてどこどこ行こうよみたいなことをするのに、その気軽にやるっていう前提があるはずなのに、その手前で躊躇するみたいなところがすごくあって、だから今回、その、たまたま大阪に来てると。で、僕もたまたま大阪にいたんですよね。それ、京都の家にいたら会いましょうってことにならないんですよ。だって僕、昼に向かっていく。まあ、早めには行きますけど、やっぱり会うための時間を取らなきゃいけないわけですけど、あるんですよ、時間は。僕が大阪にいたおかげで。だから9時ぐらいに会って11時ぐらいまでですかね。もうちょっと時間あれなんで、って言って、じゃあね、って言って別れただけの。それだけの。あれでしたけど。なんか、この日会いましょうとか、この日どこどこ行きましょうみたいなことももちろんいいですし、さっきから言ってるようにそれを誘えないからなかなか困ってる部分はあるんですけど、こういう偶然がね、まあ、たまたま街で会ったとかではなくてね、あ、そこにいるんですか、僕もここにいるんですけど、みたいなことっていうのが、あー、こんなに、こう、なんだろうな、幸福感というか、もたらすものなんだな、と。なんていうのかな、もう、めちゃめちゃ親しい間柄でもないんですよ。まあまあ言えば、もともとは僕がやってるネットラジオのリスナーさんですし、そこからいろいろと、まあ僕のラジオ出てもらったりとかもしてますけど、そんなむちゃくちゃこう、しょっちゅうどっか一緒に出かけましょうっていう関係でももちろんないし、そうなんだけどね、やっぱり、こうやって会うと、なんか、本当に、なんだったら学生の頃から知ってる間柄かのように、こういう感じでお話ができて、時間が使えるっていうのは、こういう関係の人をもっとね、僕も大事にしなきゃなと思うわけですよ。ほんとね、そういう人を大事にしてこなかった人生なので変な話。やっぱりね、その時その時の目の前の人のことしか考えれないんですよ。だから、それこそ学生の時の旧友とかも連絡全然取らなくなったりとかいうことがよくありますから、なかなかね、今フェイスブックとかあって、あ、こんなことやってるんだとか、こんなとこに住んでるんだとかいうことはわかるようにはなってきましたけど、やっぱり例えば東京行って、たりとかしても、東京に住んでる学生時代の友達なんか山ほどいるのに連絡もしませんし、だからそういう人と連絡を取り合ってですね、まあ時間を使える分があるかどうかは、まあそれは作っていくべきなんでしょうね、本来はね。だからその時間を作るために一日、まあ滞在日を伸ばすとか伸ばせないならこう、ここ数時間は 開けようとか、そういう感覚が僕になんせないもんで、なかなかやっぱりそういう感じにならないですよね。Facebook で友達同士が久しぶりに会って飲んで朝まで、この年でですよ、僕も同級生ですから53とかになって朝まで飲んだみたいな書き込み見てると、まあなんだろう、羨ましい部分がやっぱりあって、ああいうアグレッシブさっていうのはね、僕にはないんだなとか思いながら見てるんですけど、まあいろんなところに電話をかけてたですって、夜中2時とか3時に。で、僕のところには電話がなくて寂しかった反面、まあかかってこなくてよかったなっていう部分はあるので、難しいところではあるんですけれども、まあね、やっぱりそういう人たちと、あ、ちなみに電話は基本的に音鳴らさない設定だから気づかなかったと思いますけどね、もしかけてきててもね。はい、まあまあそんなこんなでございます。偶然とかもそうだけど、その偶然を生かす、飯でもどうですかって言えた自分を褒めてあげたいし、どんなコミュ障なんだよ俺。本当でもね、ガチがされやすいというか、こんな人なので、もうコミュニケーションがもう一つとか、人見知りとか本当に信じてもらえないんですけど、本当ダメなんですよ僕、本当ダメダメちゃんなので、もうちょっとやっていけるようになっていきたいなと。2023年、もうすぐ6分の2、3分の1が終わりますけれど、ね、もう2月が終わりと思いながら、あ、来週この番組3月に入っちゃうってこと、あ、こうやって日々年を取っていくんだから、その日々年を取っていく中でですね、なんとか自分の楽しみとか、自分を楽しんでくれる人とかとね、を大事にしながら、日々これ生きていきたいと思います。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオはここからスタートです。ということでね、お風呂ラジオでございますけれども、今週水木と車で仕事に行ったんですね。で、水曜日はそのまま帰って、オープニングでも言いましたけれども、木曜日車で行って、車止めたまま止まって、金曜日の仕事終わりで帰ったんですけれども、木曜日の前、水曜日か、水曜日にですね、まあ仕事行くのにいつも止めている駐車場がありまして、タイムス駐車場という、日本で一番有名な、パーキングのね、チェーン店の一つでございますけれども、そこに止めるのに、まあ普通に走ってたんですけど、まあ2車線往復で4車線道路ですよね。2車線あって、左に寄ってる方が当然駐車場に入りやすいんですけど、左がね、必ずと言っていいほど、その手前の左折道路のところで左折する車が、まあ必ずと言っていいほどいるんですよ。なので、もう最初は右に寄っといて、そこの左折道路のところを越えてから左に寄って入っていくっていうのがパターンですね。で、まあもちろんいなかったた時っていうのもあるので、左折車がね、その時ちょっとわちゃわちゃするんですけど、慎重に行きながらやるんですが、まあその時も、2台左折の車が止まっていて、まあ1台が歩行者かなんかを待ってて、その後ろにバンですよね、ワゴン車みたいなのがあっ 泊まってて、ハイエースかなんかそのあたりだと思うんですけど、泊まってたんですけど、急と、まあそんな、超急ブレーキじゃないと思うんです。僕も走ってるからそこまでちゃんと見てないけど、ギューッと止まったところに、後ろからスクーターがドーンってぶつかってね、ドーンですよ。真正面に綺麗にぶつかってましたよ。ぶつかる瞬間が見えましたね、僕からね。で、うわぁ、ぶつかってると思って、まあ僕そんなところで止めてるわけにいかないですから、渋滞しますし。で、その先で左に寄って、車を止めて、で、降りてきて、その、事故ったところの前に遭遇したんですけど、まあ、スクーターはいわゆるデリバリーサービスのお兄ちゃんだったようで、カバンが置いてありましたね。デリバリーサービスのね。まあ、運んでる途中じゃなかったらよかったんだけどなって感じです。これ運んでる途中だったら、お客さん待たすことになりますから、事故の処理があるからね。それどうしたんだろうなとか思うけど、まあ、空だったら別にとってこともありません。まあ、いらぬ心配ですけど。まあ、完全に10ゼロで向こうから、後ろからぶつかったスクーターが悪いでしょうし、まあ、仕事で使ってる番にどれだけ、後ろも映せるようなドライブレコーダーが乗ってるかどうかわかりませんけど、まあ、急に止まったからとかいうのは、まあもちろん言い訳にならないので、急に止まるもんだからね。人が出てきたりとか、信号だったりで急に止まるのが車だったりバイクですから。左折の車で前が詰まっていて、右にも出れなけりゃ、そりゃ止まるわけですよ。というか、その車も左折の予定だったと思うんだよね、多分。で、ドッカンぶつかって、まあもちろんその後どうなったかまでは知りませんよ、どうでした。事故大丈夫ですかとか聞きに行くわけでもないですから、もう冷静に車の運転手さんも降りてきて、車に乗せて、なんかどっかに電話されてましたし、バイクのお兄ちゃんはね、ちょっと見えなかったので、もしかしたらなんかデリバリーの関係で連絡してたりしたのかもしれないですね。とりあえず前のカウルっていうのかな、泥除けの部分がめっきりなってましたけれども、あのぶつかり方だと、そのカウルがバキバキに割れてるだけじゃなくて、車軸そのものが破損してる可能性があるので、まあ乗れないかもしれないですね、あの場合はね。全損の可能性もあります。だけどまあ、体は大丈夫そうでしたし、わかりませんけどね、ぶつかられた方もムチ打ちになったりとかあるので、まあでもサイズ的に、いわゆる、原チャリではなかったとは思いますけど、ちょっと大きめのスクーターではありましたけど、そんなものすごい感じではないので、大したあれにはならないとは思うんですけどね。まあ、事故った方のバイクがちゃんと自賠責保険まで入っていたことを祈りたいと思いますけれども、その翌日の木曜日も、まあ同じルートですね。高速道路に乗って、大阪の方まで行って、いつもの、その前日に事故を見た先のタイムスに止めて仕事に行ったんですけど、高速道路を走っていて、僕、大山崎っていうところでね、乗るんですね。で、その大山崎から乗って、名神高速がもう、バチバチに混み出してですね、いや、もうちょっと、その日確か祭日だから、道はむしろ空いているという感覚だったんですよ。祭日だけど、例えば3連休とか、ゴールデンウィークとかの頃ではないので、1日ポツンと空いた祭日の日ってやっぱり仕事の車がそんなにいないから空いてるんですよね。そんな出かける人も山ほどいるわけではないので。んで、えらい混んでるからどうしようと。まあ僕はね、いつも言いますけど、12時45分の集合で、12時15分を目標に行って、現場の近くに11時に着くような人なので、昨日もね、また全然違う場所でのお仕事だったんですけれども、 駐車場に車を止めて、さあ行こうと思って向かっている時に、同じ仕事で一緒になるやつと、まあ、後輩ですけど、まあ、顔を合わせて、早すぎないですか？いやいやいや、もう、集合時間の40分前やから、行くぜ。いやいや、早すぎますよって言われながら行ったら、まあもちろん誰も来てなくて、寒空の中、中継だったんですけど、中継者とか、営業の人とかね、皆さん来るのを待ってですね、9時集合だったんですけど、8時前には僕着いてて、トイレ行って、で、僕の中ではゆっくり8時20分ぐらいに現場に行ったんですけど、営業の人がね、9時集合って伝わってなかった。いえいえ、伝わってます、伝わってます。僕が勝手に早めに来るだけなんで。って、言ってましたけど、そういう人なんで。まあだから、なんとかなるんですよね。だけど、もう本当に通行止めになるような状態だったらやばいし、もう本当にこの渋滞が何十キロと繋がるような、まあ本当にゴールデンウィーククラスの渋滞だったら、12時45分でもやばいんじゃないかなとか思って、ちょっと気にしてたんですけど。まあ、結果的にね、事故だったんですよ。だから事故のゾーンを抜けたら、問題なく行けたんですけど、まあ、事故を連日見るという状況ですよね。で、水曜日の事故に関しては、正直バイクが車にドンってぶつかって、ちょっと破損したぐらいなので、まあ、大した事故ではないんですけど、いやー、今回のはすごかったですね。ハイブリッド車かな、わかんないけど、乗用車がね、幅が半分になってましたよ。うん。走行の部分っていうのが、ちょうど走ってるところが、左車線と右車線に分かれた出口ぐらいですね。だから、ちょうどまだ4車線あって、そこから3車線になっていくところあたりだと思うんですけど、そこのもう真ん中ぐらいの車線にダーンってもうボロボロになった車が完全にへしゃげてましたね。左からぶつかられて、もう回ったのか何かわかんないですけど、本当幅が半分になってるような状況でした。だから、多分ね、事故り立て、ほやほやだったんだと思うんですよ、僕が通ったのが。だから、まあどういう状況なのかもわかんないし、怪我とかね。あれ、助手席に人がいたら結構危ない状況なぐらいへしゃげていたので、まあどうだったんだろうと心配な部分はあるのはあるんですけど、そこが結局右車線と左車線に2車線ずつで分かれた合流ポイントなんですね。で、4車線になった後3車線に一旦なって、そこから新名神の高槻ジャンクションに乗り換えれる場所なんですよ。だからその3車線になった後、左の入り口から乗って高槻ジャンクション上がると新名神っていうのに乗れて、そこから岡山方面に走れる、山陽道につながっていくんですね。で、今中国道っていうのがリニューアル工事中で通れないんですよ。だからまあ、阪神高速を通るというルートもあるんですけど、阪神高速の神戸の街中走るところってものすごく渋滞することが多いので、だから皆さん、その神戸市内とかじゃなければ、もっと岡山方面とか、兵庫県でも西の方ね、例えば姫路とかさ、あっちの方に行きたかったり、例えば、そうですね、淡路島とか行くのに、明石海峡大橋を渡りたいような人っていうのは、結構その道を使うんですよ。で、結局前は中国道しかなかったものが、山陽道が伸びて、新名神が伸びて、その高槻と繋がったことで、そっちのルートが使えるようになりましたし、それが使えるようになったからこその中国道のリニューアル工事っていうのもあると思う。定期的にやってます。今回もまた3月までやって、一旦終わってまたやるんじゃないかなと思いますけど、まあ関西の人しか見てないかと思いますが、ずっと芦田愛菜ちゃんが中国道リニューアル工事中ですっていう CM をやられてますけどね。一体あの子は何社と広告の契約をしてるんでしょうか。 どの番組見てもあの子がやっている CM が流れてくるような気がするんですけど、そんなことないのかな。まあまあまあ、だから、おそらくですよ、僕の予測ね、これ確認したわけでも何でもないですけど、おそらくその右車線の方からその乗用車が走ってきて、おそらくね、祭日だからね、サンデードライバーな気がするんですよね、わかんないですけど。普段あんまり乗ってない人。ああ、そうだ、高槻ジャンクションに乗り換えなきゃって言って、周りの車を見ないでね、後ろがどういう状況かあんまりちゃんと見ないで、わーっと、一番右から一番左まで車線変更したんじゃないかなという予測です。で、おそらくトラックも何台か関わってるっぽくて、トラック、結構な大型トラックが何台か待ってましたよね。で、僕がもう残り一車線になったところを通るときも、ちょうど道を渡りたいからちょっと待ってって言われて、待って通してあげてみたいなことが起こってたから、まあもうなんかハイウェイパトロールみたいな車来てましたけどね。だから、あれより遅かったらもっと大変なことになってたかもしれないし、逆にちょっと早かったら僕事故に巻き込まれていた可能性もあるから、まあ良かったんだと思うことにしてますけどね、もうちょっと早く出たら、一回ね、なんかね、家出るときに忘れ物したんですよ。で、取りに帰ったの。で、一瞬、ああ、これ、忘れ物さえなければ、こんな事故を見ることもなく仕事に行けてたなと思った反面、すぐ直後に逆に僕が忘れ物を取りに帰って戻ってきて行ったぐらいの範囲でちょうど事故が起こってるんだとしたら、その事故に僕も巻き込まれてるかもしれないということでポジティブシンキングに変えまして、まあ結果渋滞ぐらいで済んでよかったんですけど、まあ本当に運転は気をつけてくれないとね、僕自身もそうですけれどもね、やっぱり周りを見てないで運転するの、いや確定したわけじゃないですよ、事故原因が確定したわけではないですけれども、ビャーっと行ったりするとそういうことが起こるのではないかと思うんですよね。だからやっぱり慣れてないからさ、その右車線左車線の合流ポイントから高槻のジャンクションの入り口ってほんのすぐそこなんですよ。ほんのすぐそこ。だから、結構な渡り方するんでね、これ、吹田っていう、高速道路の出口インターチェンジがあるんですけれども、そのインターチェンジ出た先が中央環状線っていう、あれは不動になるんですかね。不動2号になるのかなと思うんですけれども、そこの出口から中央環状線に乗るときに、ほんのすぐそこに、いわゆる万博の外周路に入る入り口があるんですよ。で、そこから本当はその斜めの入り方ダメですよと。一周回ってきてください。一周というかもうちょっと先にも外周に上がれる道があるので、そっちから入ってくださいって感じなんですけど、やっぱりそこから入ろうとする人が多くて、高速道路ほどのスピードは出てないですけど、こうそこわちゃわちゃっとして危ないんですよね。何年か前にその万博のもともと遊園地があったところにショッピングモールができたんですよね。で、かなり巨大なショッピングモールなんですけれども、そのショッピングモールに行きたい人が高速から降りて行こうとするとそこの道になっちゃうわけで、もまあ4車線ぐらいをズババババババって車線変更しなきゃいけないので、もちろんその車の走行状態にもよるんですけど、ちゃんとしてほしい、危ないから。で、僕はそのいわゆる外周道路じゃないや、2号線中央環状線にそっちの方から走ってきて、その合流に出会うっていう場面はほとんどないんですよ。僕自身もそこの高速から降りるときにそこに遭遇するんですけど、だから一番大体右車線にいて、その辺に影響されない形で出ていくわけですけど、巻き込まれると結構怖い場面も遭遇すると思うんですよね。で、特にやっぱり土日とかになると、さっきも言いましたけど、いわゆるサンデードライバー的な人たちがですね、普段乗ってないし、そのルールとか、その、 どう確認すれば安全に行けるかみたいなことをあまり考えずに行くことになるんだろうなと思うので、ちょっとそのあたり気にしたいところではありますよね。だから道路整備上をもうちょっと、距離を取ってくれとか言っても無理なことがやっぱりあるから、まあ本来は右車線の途中から入ってこれる道っていうのはないんですよね。僕は左車線の途中にある小山崎っていうところから乗るんですけど、だから高槻で降りたいというか、まあ出口もあるので降りたい人も、高槻で乗り換えて岡山方面に行きたい人も、本来は左車線を走るべきなんですよ。でもそんなこと書いてないですし、知らないとわからないので、やっぱり右車線の方から来るのかなとか思ったりします。まあ何度も言いますが、事故の原因はさっぱりわからないですし、その状況を見てるわけでもないので、前日のねバイクの事故と違って事故が起こった瞬間のことは知りませんから、どうなのかわからないですけど、皆さん本当にお気をつけていただいて、車の運転安全に楽しく、どこかへ出かけていってほしいなと思います。はい、ということでこの後は朗読のコーナーです。まだまだこの朗読は続きます。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週も折々の木でございますけれども、いつもとっさにこの後朗読のコーナーみたいな時に折々の木というタイトルがまあ出てこない。準備もしてない、ね、下読みなんか一切しないという、そんな朗読のコーナーでございますけれどもね。今週は車窓相関、車の窓が走る感じということですね。先週も説明しましたが、車窓相関読んでいきます。梅雨の晴れ間を列車が行く。沿線の田という田には田植え傘が忙しげである。九州方面の水害はひどい。空梅雨も困るが、実朝も歌ったように、時により優れば民の嘆きけり、八大竜王雨やめたまえである。しかしお百姓ほど天を信じている姿はない。また土ほど正直な相手もない。それゆえ一切の希望と苦楽を託しているわけだが、仮にこれが単なる政治家相手の気持ちだったらできっこない。田植え傘はそのままが灰画である。しかし田植え仕事は大変だ。都会人の僕などが言うのも変だが、ある農学校で見学の折、半日ほどお百姓に混じって自分も真似てみた経験はある。昼には吸い付かれるし、足は泥だから抜けなくなる。第一、苗がちっとも揃わない。そんな苗はもちろん大減収になるだろう。 シャム・アユチャあたりの水田は、雲の峰の根元まで水田千里の広さだが、生えているのは稲だか足だか聞かなければわからない。台湾なども昔はそうだったとか聞いている。朝鮮や蘭陰方面にしても、日本人が残したことのうちで確実に原住民の福祉になっているのは、この田植えの仕方ではあるまいか。日本の罪滅ぼしの一つになっている田植え。そう考えると、まぶたが熱くなる。純米だのプラチナのご飯だのと、最大警護を使っていた頃の列車は、旅客の間でも田や畑や気候の順不順がよく語られていた。ご覧なさい。他にも若い男や女が増えてきましたよ。それはお互い感謝に満ちた真摯な声だった。もうそんな話題が車窓にも聞かれない。けれど旅客の目などどう映ろうと、今年も田植えは始まり、他の仕事には変わりもない。最も変わったら大変である。同じ植えることでも職人の方は違うようだ。以前はよく暮れかかる汽車の窓からも、なお夕月の下で杉ヒノキなどの苗を植えている老人の影を車外に見たものである。そんな時僕は人ごとならず考えられた。仮にその老人が幾年になったら、今自分が植えている苗の成長を目に見るつもりでいるのかと。苗が材木になるには3、40年はかかるという。すると老人の仕事は生きている間の計算ではない。生命をも超えた何かである。あんな崇高な人影も今の山野には見なくなった。地方の山林は剥げてゆくばかりらしい。祖先の遺産を食いつぶしているわけだ。夕月の下に腰を曲げていた老人たちが残したものを、その子孫が取っても食っても不思議はないが、その人はまた時代のために明日の苗を植えておく義務はあろう。もともと植える仕事は楽しいもののはずである。それさえ楽しませることを知らないなら、この国に政治家はいないと言ってよい。久々に最後に政治の話に、いや途中も出てきたけど、急に政治家の話になりましたよ。そんなバカな。いや、政治家っていう一節はね、途中でもね、どこだっけ？なんかありましたけど、これが単なる政治家相手の気持ちだったらできっこない。うん。だから、田植えとか植林に、こう、重きを置いてる政治家相手なんかにはこんなことできませんよって話なんですけど、最後の最後に、その国に政治家はいないと言ってよいって、これ、たった一文ですよ。一行にも満たない、たった一文に、込められるとは。まさかまさかやですよ、本当に。びっくりしますね。いや、まあまあまあ。この先生はそういう先生なんだと、この折々の木をずっと読んでて、分かっていたはずなんですけど、ちょっとこの論調が久しぶりだったので、驚いてしまいました。読んでね、下読みせずに来てますが、最後に本当に読みながらびっくりするという、そういう状況が、訪れました。いいんですけど、政治批判するなら政治批判の文章にしといてほしいな。うん。なんか最初から最後まで田植えのことと植林のこと言っといて、もう僕には脈絡があると思えないんですよね。それをちゃんと減っていることを政府がちゃんとやってるのかっていうのなら、そこはそれ書いてほしいと思うんですよね。そこ書かずに政治家はいないと言って、ってなっちゃうので。うん。先生、頑張ってください。いやもう、とっくの昔にお亡くなりになられているので、もう今更直すことも無理でしょうけれどもね。こういう最後に政治に結びつくようなことは、まだまだ続くと思うんですけど、来週はカッパザレ事ですよ。カッパのザレ事で政治につながるかどうかを気にしておいていただければなと思います。911ページ分186ページまで進みました。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間は来週カッパザレ事で、お付き合いいただければなと思います。このコーナーはまた来週。
お聞きの番組は
大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さあ、先週のですね、僕の配信、このお風呂ラジオの配信が済んですぐですね、結構すぐね、もう6日前っていうことになってますが、メールが来ました。メールいただきましたね。ゴンサクさんでございます。いつも楽しい、そして興味深いラジオありがとうございます。先日は天岐阜を送ってしまい、なんだか申し訳ない気持ちでいっぱいです。あの日からいらんことしたなぁと反省しっぱなしなのですと、その説は失礼しましたということでね。いやもうそんな恐縮しないでくださいよ。めちゃくちゃ嬉しかったんです。まあただですよ、ゴンサクさんはじめ他にもなんとか大魔王を助けてやりたいと、大魔王の活動を支援していきたいという人はですね、天岐阜でいわゆる現金とかギフトとかではなく、ベースというね、サイトにあります。大魔王ラジオチャンネルにある僕のグッズ山ほどありますから、買ってください。本当に。これはもう山ほど、この間コミケに持って行ったフォトブックとか、ポストカードブックね、僕が絵を描いたポストカードブックとか、T シャツとか、缶バッジは今は載せてないかな。なんかいろんなものがあります。もうもちろん過去音源 CD もあります。助けると思ってそっちで助けていただければ大変嬉しいので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。さて今回の第626回のラジオ内で最後の方に語っておられました古銭などに関してですと。というのも私は趣味の範囲ではありますが、古銭をほどほどに勉強しております。それこそ実物を持ったらそれが贋作か本物かも多少はわかるくらいに目利きはあると思っております。そこで一つ気になりましてメールした次第ですと。大魔王さんは古銭に関しては全くわからないとおっしゃっていました。そのままの状況で古銭買い取りますみたいな店へ持って行っても絶対に足元を見られますと。そこで提案なのですが、その古銭切手は申し訳ないですが管轄外ですと、写メか何かで見せてもらえませんか。そこで私がざっくり査定をしてみようと思います。その結果をもとに改めて古銭買取の店などへ持っていけば足元見られることなくなると思いますと。といっても私も古物商の資格は持っていますが、持ってるんですね。趣味の範囲でしかないので、持ってるんですね、でも資格を。すごいな。ほとんど力になれないかもしれませんがと。おば様が残されたものでしたら、なおさら慎重に動かれた方が良いような気がしました。一番は実物を見たり触ったりがいいのは当たり前ですが、さすがにそれは無理なので、写メなどを見れたら多少のアドバイスはできるかと思います。またご一報くださいと。いつも楽しいラジオありがとうございます。これからもずっと続けてくださいと、非常に勇気の湧くメールをいただきました。ありがとうございます。いや、それでね、ゴンサクさんに、金曜日ぐらいにね、写メを撮って、送らせていただきまして、そのお返事はね、まだいただいてないんですけど、かなりのたくさんの写真になってしまったので、なんせね、Gmail でね、容量オーバーですと、何度も言われる。もう最初10枚ぐらいボンと添付して送ろうとしたら、容量オーバーです。2枚しか送れませんでした。また2枚送ると、容量オーバーです。繰り返して、十何通ぐらい送ったんじゃないかな。わかりませんけどね。まあまあ、ゆっくりお世話だったら見ていただいて、うん。もしもね、まあ、たくさんのお金になることを求めているわけではないですが、せっかく残されたおばの遺品ですしね。で、僕自身は、まあ、切手も古銭も趣味はありませんので、そうやって買い取っていただいた先で、本当にそれを趣味として持っていたいという人の手に渡ればそれが一番かなと思うんです。僕の手元にあっても本当仕方がないので、本当に価値のわかる人の手に渡る過程で、まあお金が生まれるのであれば、僕のところにやってきてくれたらさらに嬉しいのは嬉しいんですけれども、ね、まあ見てると結構なものもありました。僕自身でも、あ、これはすごいなっていうものも中にはありまして、すんごい数のもう状態は悪いんですけどね、袋の中にガーッと入った記念500円玉みたいな、 オリンピック記念とか、なんか上皇様、今の上皇様でしょうね。天皇皇后ご成婚何周年記念みたいなのとか、500円でも山ほど出てきました。ああいうものは価値あるんですかね。わかりませんけど。まあ、500円で引き取っていただいたらいいので、言ったら。ね、それだけでもまあまあの、あれ、多分普通に500円玉の記念コイン全部だけでも数万円にはなるぐらいの数がありましたから。はい。だから、もう本当額面通りに取っていただければね。あと全然ピン札でも何でもないけど、10銭札みたいなのも出てきましたね。うん、板垣大輔の、なんかお札とかもあったような気がします。めちゃくちゃ懐かしい穴が大きかった頃の50円玉とかね。あんなのは価値があるんでしょうか。よくわかりませんけれどもね。とりあえず、ゴンサクさんからの、お返事を待って、まあ、しばらくしたら、売りに行こうかなと思います。この間、梅田の街を歩いてたら、古書街のところに、なんか古銭とか切手を専門に扱っている、なんか高級そうなところがあったので、あそこいいかなと思って、なんか買い取りますみたいな、街にあるようなとこよりは、そういうとこの方が、ちょっとはなんかよく見てくれるんじゃないかなとか思っていますが、足元を見やすいのもそういうとこな気もしません。でもないので、どうしようかなって感じですね。その辺のアドバイスもぜひ、今作さんよろしくお願いいたします。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ627回目になるんですか、今週もありがとうございました。皆さん本当にベース、お願いしますね。大魔王ラジオチャンネルベースとかで調べていただいたらあるはずですので、T シャツとかもまだまだタオルなんか山ほど在庫がございます。タオル買って、あれ材質が良すぎてさ、2枚目買ってくれないんですよ。だってボロボロにならないんだもん。本当に。ほんとボロボロにならない。アイドル T シャツとかアイドルタオルとかもう大体もうね、ボロボロになったりするもんですけど、うち T シャツとかね、タオルとか非常に質が良くて、なかなかボロボロにならないので、次買ってもらえないという、その辺のジレンマはあるんですけどね、まだまだありますので、ぜひそっちで助けていただければなと思います。メールもお待ちしておりますよ。bathradio2018 バスレイディオ2018@gmail.com でございますので、ぜひ皆さん、メールも送ってください。グッズもよかったら買っていただければなと思います。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ今週はここまでにしようと思います。また来週お会いしましょう。またね。チャオ。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。